2028年度新潟大学ラジオ公開講座、お口が支えるがん治療。毎週日曜日のこの時間、6回にわたりまして、平成28年度新潟大学ラジオ公開講座をお送りしています。5回目のテーマは骨髄移植、口腔ケアで乗り切ろうです。この放送は新潟大学の企画、 BSN 新潟放送制作でお送りいたします。皆さんこんにちは、小野沢優子です。今回のテーマは骨髄移植、口腔ケアで乗り切ろうです。それでは本日の講師ご紹介いたします。先週に引き続き、新潟大学医師学総合病院歯科放射線科、桂浩二病院准教授です。桂先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
先生、改めて先生が今なさっていることを教えていただけますか？
はい。私は造血幹細胞移植、骨髄移植に関しましては、日々、患者さんの、治療中の、副作用対策を、しています。それはまあ、口腔ケアになりますけども、その後、治療後にもいくつかの副作用がありますので、その対策をしています。で、はい、研究では、その口の中の副作用についてと、あとその予防法、あとは対応について、日々研究させていただいてます。
はい。さあ、今日のテーマが骨髄移植、口腔ケアで乗り切ろう。まあ、この口腔ケアは先生のご専門ということなんですが、はい、まず骨髄移植とはどんな病気に行われるのか教えていただけますか？
はい。骨髄移植っていうのは、正式には造血幹細胞移植という治療の、大きい括りの一つの治療になります。
はい。
で、移植が必要な病気っていうのは、悪性、悪いものでは、白血病、あと悪性リンパ腫という、はい、血液のがんですね、そういうものに使います。あとは、その脳腫瘍、あと骨肉腫等の、悪性の固形腫瘍、これ小児の小さなお子さんでやられることが多いんですけど、そういうものでも使われます。あと、良性のもので行うこともあります。これは、血液を、上手に作れなくなる骨髄異形成症候群とか、あとは聞いたことないかもしれませんけども、再生不良性貧血、貧血の非常にひどいもの。
はい、
あとは、先天性の代謝異常。あとは、自己免疫疾患といって、アレルギー、体質のひどいもの、等々の、非常に骨髄移植は多岐にわたった治療になります。
骨髄移植はどんな状態で行われるんですか？
骨髄移植はですね、先ほども言いましたけども、血液の異常が、原因のご病気の人に使えますので、その血液の異常な血液がない状態で、ドナーさんですね、健康な方からいただいた骨髄を移植するという治療です。で、
ない状態っていうのはどういう？
造血幹細胞、というか血液の細胞っていうのは、白血球、これは細菌等の微生物から体を守る、細胞になります。で、もう一つは赤血球。
はい、
これはですね、体内に、酸素を運ぶ細胞です。だからこれがないと貧血ですね。はい、息切れがしやすい。で、もう一つは血小板って言いますけども、これは血が出た時に、止める、細胞ですけども、こういう、細胞が、全然ない状態で、移植をするという形になります。
それで無菌状態で、というようなことになるんですか？
なので、移植を治療してすぐ、骨髄がですね、血液を作るようになるわけではなくて、移植をした後ですけども、骨髄の種類によるんですけども、骨髄って言って、骨髄バンクというところからいただいた骨髄ではだいたい1週間ぐらい、機能ですね、血液が作れるようになるまで1週間かかりますので、その1週間というのは、ほぼ血液のない状態。で、あとは、へその緒ですね、再帯血って言いますけども、再帯血からの移植もあります。これはだいたいですけども、3週間ということで、
長いんですね。
そうです。 なので、白血球がゼロの状態っていうことは、感染ですね、微生物に、侵されやすい状態になりますので、その間を、無菌室で、感染しないように管理をするということになります、
なかなか大変な治療ですね。
そうですね、普通の、抗がん剤を使った、化学療法とは違って、量も多いですし、数、種類ですね、はい、種類もかなり多いので、患者さんの負担は、相当なものだと思います、はい。
小さなお子さんの例も多いんですか？
そうですね、小児がんで一番多いのは、白血病だと言われてますので、小児がんのお子さんでやっぱり移植をする患者さんは多いですし、あと2番目に多いのが、ユーイング肉腫といって骨肉腫なんですけども、先ほど移植の適用になる病気の一つとして固形がんの骨肉腫というお話をしましたけど、そういう人たちも最終的に再発とかそういうのを起こさないために移植を選択するということも当然あります、
はい。治療をして治るという確率はどのぐらいですか？
私、小児がんの、小児科の専門医ではないので、正確な数字というとちょっと、なかなか言いづらいんですけども、白血病、小児の白血病は、上手に治療をやれば、8割、治るというふうに、お聞きしてます。
はい。さあ、そしてその骨髄移植と口腔ケアと、いうものなんですが、どうも随分離れているなという気がするんですけれど、
そうですね。骨髄移植そのものは別に口の中に副作用を作ったりはしません。
はい。
だけども問題なのは、骨髄っていうものを、結局はその悪い細胞を作ったり、機能しない骨髄を、なくしてから新しい骨髄を移植しますので、それをなくすために、先ほども言いましたけども、かなりの量の抗がん剤を使ったり、かなりの種類の抗がん剤を使ったり、場合によっては全身にですね、放射線を非常に少ない量なんですけども、当てる場合があります。そうなると、結局は抗がん剤ですけども、第2回か3回であったかもしれませんけど、全身にですけど、抗がん剤を流しますので、当然ですけども、抗がん剤の影響っていうのは、病気のあるところだけではなくて、口もそうですし、お腹もそうですし、皮膚もそうですし、頭の毛根もそうですけど、様々なところに影響を及ぼすというふうに思っていただいて間違いないと思います。
どんな影響があるのかというのは聞きたいような聞きたくないようなところなんですけれど。
はい。一般的には有名なのは多分ですけども、移植治療で、皆さん、有名なのは下痢とかですね、あと脱毛とか、倦怠感だと思います。だけども実はですけども、10年ほど前に、アメリカの有名な先生が、移植治療をした、後の患者さんにアンケート調査を、取った報告があります、で、実は驚いたことに、その報告では下痢とかですね、あとはその倦怠感っていうのは、実は3割から4割ぐらいの患者さんが、辛かったよっていうふうに訴えたんですけども、実は口の中の異常感が、大体ですけど 90% から 100% に近い患者さんが実は移植治療中、口の中の異常感を訴えていて、実はその中の、8割ぐらいの患者さんは口内炎が痛くて辛かったという患者さんが多いというデータがあって、それで実はですけども、がん治療、特にこう移植治療に口腔っていうのが注目されました。
なぜその口の中に口内炎ができたりするんですか？
抗がん剤の治療なんですけども、あとは放射線治療もそうなんですけど、実は口の中の粘膜を薄くする治療なんですね、で、徐々に薄くなっていくんですけども、実は何もなければ治療だけの直接の影響だと薄くなって、あとは移植して、元の状態になって薄くなった口腔粘膜もだんだん厚くなって元に戻るので、 多分ですけどちょっと赤くなったり少しピリピリするっていう状態なんですけども、うん、実はその赤くなって薄くなった状態のところに、はい、お口の中の口腔内常在菌って言いますけども、はい、特にですけど口内の原因は、うん、歯の周りにある、うん、細菌ですね。特に歯周病菌である、うん、グラム陰性肝菌って言いますけど、そういうものが実はその薄くなった粘膜に口腔です、ほっぺとか、うん、舌とかにですね、はい、くっついて感染を起こすことによってひどい粘膜炎っていうのを作って患者さんを苦しめるというふうに言われてます。でもう一つなんですけども、はい、実は白血球が少ないと微生物にやられやすくなります、うん、侵されやすくなります、うん、そうすると実は全身感染症って言って、うん、まあ、熱が出て39度とか40度近い熱が出て、でそうすると患者さんすごく辛いんで、熱はやっぱり辛いので、うん、で実はそれはですね、歯周病菌ではなくて、うん、ほっぺとかベロについている口腔内常在菌って言われているグラム、陽性球菌、肺炎球菌もそうなんですけど、はい、そういうものが実は口内炎もしくはその誤炎っていうもので全身に回ってそういうものを作るというふうに最近分かってきて、口腔ケアでそういうものをなるべく少なくしようと、
うん、
で移植をなるべく、まあ、感染とか口内のない状態、ひどくない状態で乗り切ろうというのが、うん、この移植治療の口腔ケア の、
はい、
目的になっています。
歯周病菌は、はい、まあなければないに越したことはないと思うんですけれど、はい、その常にどの人の口の中にもあるような菌が、はい、口内炎を起こすような原因にもなったりするわけですか？
はい、そうですね。我々は、はい、健康な状態なので、まあ、免疫力って言いますけども、うん、細菌に対する抵抗力があります、
はい、
だけども我々もやっぱり風邪をひいたりとか、まあ、疲れた時っていうのは口内炎とかになりやすいですよね、うん、でそういう口内炎っていうのは、まあ、体力が落ちて、うん、あとはその栄養状態が悪くなってなる場合もあるんですけど、やっぱ悪くするのはやっぱ口の中の汚れっていう風になります、
うん、
で健康な時にはいたずらしないようなものも、はい、そういう風に、まあ、健康な私たちでも体力が落ちたりするとそうなります、
うん、
で先ほども言いましたけども、移植治療っていうのは、うん、細菌とかいう微生物にですね、まあ、抵抗するような白血球っていうのを、うん、少なからずですね、移植治療から、1週間短くて1週間、うん、で長くてですね、うん、3週間から1ヶ月近くゼロに近いような状態になりますので、当然そういう細菌が、うん、全身に対して悪さをするというのは、
はい、
実際あることです。
そうするとそのアメリカの先生ですか、
はい、
アンケート調査によって、まあ、口内炎が一番つらかったっていう報告は、はい、その後の移植治療に随分影響を与えたんでしょうね。
かなり与えました、うん、でその後ですけども、はい、実際口腔ケアってどれだけの効果があるかという、研究の報告とかも多々されてます、
はい、
で、はい、現在分かってるのは、口腔ケアをしないとですけども、うん、粘膜炎ですね、まあ、ランクはどうであれ粘膜炎っていうのはだいたい8割に起きるって言われてますけども、うん、口腔ケアをするとその粘膜炎がだいたいですけども、うん、まあ、4割から6割に減るというふうに言われてます、うん、でもう一つはですけども、その患者さんをすごく苦しめる、ご飯も食べれないようなひどい、うん、粘膜炎ですけども、うん、口腔ケアをしないと大体まあ4割で 40% ぐらいに起きるんですけども、
うん、
口腔ケアをするとそういうひどい、口内炎が、ですけど報告によっては 20% 少ない報告ではゼロにできたという報告もあります、
うん、
でうちのですけど本院 の、はい、データなんですけども、
はい、
粘膜炎のひどさに関してはほぼ同等のデータになって、うん、なってますし、
はい、
あともう一つですけども興味深い報告があるんですけども、
はい、
実はうちの施設では、
はい、
我々歯科医師が、主治医と連携を取って口腔ケアを始める前ですけども、
はい、
重篤な粘膜炎で苦しんでいた時期が移植治療中はだいたい2週間
長いですね
って言われてましたけども、うん、カルテ上ではそうなってましたけども、我々が口腔ケアをするようになったら4日、うん、長くても1週間ぐらいで抑えられるということで、
ええ、
まあ半分もしくは5分の1ぐらいにできるという効果になってますので、
うん、
まあ当然ですけども、
うん、
口内炎で口が痛い時期が2週間ぐらい続くよりは、
うん、
ですけど4日ぐらいで済んだ方が絶対いいですよね、うん、
その具体的に口腔ケアはどのようなことをなさるんですか？
はい、 口腔ケアはそんなに難しいことはないです。
はい、
重要なのは、うん、実は一つ覚えていただきたいのは、口の中っていうのは、はい、まあ、当然ですけども患者さんは無菌室で治療するっていうことは、菌のない状態がいいわけですよね。
うんうん、
で、口の中っていうのは、実はですね、歯の周りに、大体ですけど、口の中全体の細菌の、まあ、6割から7割は歯の周りにいるんですね。うん、で、
はい、
表粘膜って言って、ほっぺとか、ベロとか、上顎とか、こういう柔らかいところに実は残りの、3割から4割いるんです。
うん、
っていうことは、どういうことかと言いますと、歯磨きだけではダメなんです。
はい、
ただ、歯磨きだって、そんな1時間おきにやれではなくて、うん、朝、昼、晩ですね、うん、1日3回、歯磨きをするというのが重要なんですけども、はい、そこにプラス、粘膜清掃、っていうのをプラスするのが重要になります。
うん、粘膜清掃はどんな風にやるんですか？
まあ、老人ホームとかで結構歯のない人にケアするような、スポンジブラシってスポンジがあります。はい、すごく柔らかくて、柔らかい素材でできてるんですけど、うん、歯磨きをした後に、そのさっき言いましたけども、ほっぺたの裏側とか、うん、ベロの上とか上顎を、それで、まあ、数回ですね、
うん、
まあ、丁寧になぞるようにしてあげるということです。うん、はい、それで口の中の細菌が非常に低いレベルに、
はい、
保てるということになりますので、それがすごく重要ですし、
うん、
あとは抗がん剤の治療とかで結構ストレスが溜まったり、
うん、
あと下痢とかで脱水になりますので、
うん、
お口の中が非常に乾燥しやすくなります。
はい、
で、口が乾燥すると、口の中の粘膜とか、そういう組織が、すごく、
うん、
痛みやすい状態になって、口内炎とかもできやすくなりますし、
うん、
飲み込みがうまくいかないので、誤嚥も起こしやすくなります。なので、あとはですね、そういう清掃です。口の中の清掃を1日3回しっかりやって、うん、あとは、まあ、歯磨きと歯磨きの間に、
うん、
まあ、放射線治療でも言いましたけども、はい、2回程度のうがいをして、まあ、するということが非常に重要になります。
うん、まあ、治療中の患者さんにとっては結構大変なことではないですか？
そうですね。放射線治療は、当たったところだけの影響なんですけども、うん、やっぱり移植治療っていうのは全身に抗がん剤を流し込む治療なので、うん、もう全身がかなり影響を受けますので、うん、すごく大変です。
うん、
で、そこで重要なのはやっぱり、うん、病棟のですね、
はい、
特に無菌室とか病棟の看護師さんが、やっぱ日々、
うん、
まあ、気づいてくれて、まあ、歯科医師、あと主治医、
うん、
病棟の看護師が、うん、まあ、うまく連携を取るということが重要になって、うん、やっぱり、その、日々気づける看護師さんがお口の中にどれだけ興味を持ってもらえるか、
うん、
ということと、
はい、
あとはまあ、他人任せにしないで、自分がですね、
うん、
口の中ちょっと調子が悪い、
うん、
なんかここら辺変だぞと思ったら、うん、患者さん自身がですね、
はい、
看護師さんに伝えるというのもすごく重要になります。
ああ、なるほど。はい、新潟大学ではそうやってチームでやってらっしゃるっていうことですね。
あ、はい、そうです、
うん、
はい、
そしてその本人が看護師さんに伝えることが大事。
それも重要です。特にですけども、
はい、
やっぱり移植治療、特に抗がん剤とか、放射線をですね、やっぱり全身に使うような治療っていうのは、やっぱりかなり、痛みを伴います。
うん、
で、痛みっていうのは、その、我慢していると、うん、その、耐性って言いますか、痛みに対して非常にこう、敏感になってしまうんですね。
うん、
なので、早いうちに、痛みのコントロールをしていただくために、
はい、
やっぱり歯科医師はできないんですけども、看護師さん。
はい、
うん、もしくは主治医にですね、自分が今ちょっと痛いんだと、
うん、
だんだん痛みが強くなってきてるんだというふうに伝えていただくと、
うん、
上手にですね、痛みのコントロールをしていただくことが可能ですので、
はい、
そういう訴えっていうのは遠慮しないで、伝えるというのは非常に重要になります。
なんかつい我慢してしまったりっていう方はいらっしゃらないですか？
います。あとはその、うん、まあ、主治医が説明するんですけども、うん、やっぱりそのモルヒネとかですね、いろいろ麻薬っていうの
は、
うん、
はい、
割と、まあ、やっぱり使うんですね。
うん、
で、これって、まあ、麻薬っていうとなんか中毒とかなんか嫌なイメージがあって、うん、あとはその、日本人の特性かわからないですけども、
うん、
やっぱ我慢する人がすごく多いんですけども、うん、上手に使えばですね、麻薬っていうのは、
うん、
痛みを上手に取ってくれて、
うん、
で、中毒なんて起きませんので、
はい、
移植治療をですね、円滑にですね、
うん、
特に痛んで辛い時期をですね、
うん、
乗り越える、多分痛くない、治療をするか、
はい、
痛い治療をするかでは全然やっぱり治療の質も変わりますし、入院中の辛い時期の質も全然変わりますので、
うん、
そういうものを上手に使って、 治療してするためにはやっぱり自分からですね、はい、しっかりと訴えるということは重要になると思います。
もう専門の先生を信頼して痛いは痛いって言うっていうことですね。
そうですね。あとはもう一つ重要なのは、はい、医療っていうのは完璧じゃないんです、うん、なので痛みを取りたいんだけど 100% 取れることもないですし、うん、今できる医療と今できない医療っていうのもあります、
はいはい、
なのでその主治医に伝えて、で主治医に与えられた治療を、はい、まあ、しっかり受けると。だから、うん、治療に関してはできることできないことがあるので、うん、何でもかんでも治せではなくて、うん、そこをしっかりとこう理解して、うん、で主治医とか看護師さんとしっかりとこう信頼関係を持って、うん、まあ、治療を受けるというのがすごく重要になるかなっていうふうに考えてますね、
うん、は
い、
その治療中の食事というのはどういう状況になるんですか？
基本的には、はい、口内炎とか副作用、口腔ケアで副作用を上手に抑えられれば、うん、口の中がですね、食事が染みて痛いってことはないんですけども、はい、どうしてもやっぱり移植治療だと、下痢とかになったりします。うん、そうすると、実は、その、お腹を休めるために、うん、禁食って言ってご飯を食べれない時期ができてしまいます。はい、口内炎ができれば当然栄養士さんに相談して染みないようなご飯にしていただくんですけども、うん、どうしてもご飯を食べちゃいけない時期っていうのも出てくることがあるんですね。うん、はい。で、そういう時期っていうのはすごく問題になって、うん、実は、ご飯を、食べていると、その歯っていうのはすごく汚れるんですけども、はい、口腔粘膜、先ほど言った、その常在菌の粘膜についているものっていうのはご飯で、うまく流されて、削れて流されて、まあ胃酸で溶かされてっていうんで、口腔粘膜の清掃っていうのは必要ないんですけども、うん、ご飯が食べなくなると、歯は汚れないんですけども、うん、粘膜っていうのが非常に汚れるので、発熱とかですね、はい、そういうリスクが高くなります。なんで、粘膜清掃っていうのを、しっかりやらないといけないっていうことになりますね。
なるほどね。口腔ケアの効果というのは改めてまた教えていただけますか？
はい。口腔ケアの効果ですけども、うん、造血幹細胞移植中に最も悩ます、まあ、副作用ですね、うん、合併症は、まあ、先ほど口腔粘膜炎って言いました、
はい、
でその発生率はまあ大体ですけど 90% ぐらいだと、うん、で口腔ケアでまあ 40% 以上、まあ、ぐらいに減らせて、うん、ひどい粘膜炎、口からご飯が食べれないような粘膜炎は口腔ケアをしないと 40%、
うん、
で口腔ケアをすると、まあ、20% 報告によってはゼロにできるということです、うん、ここもすごく重要なんですけども、はい、口腔ケアの効果でもう一つ重要なのは、辛い口腔粘膜炎の時期っていうのは口腔ケアしないと2週間ぐらい、はい、
あ、そうですね、
はい、でも口腔ケアをしていると、うん、まあ、4日から1週間ぐらい、うん、半分ぐらいの時期に減らせるので、口腔ケアっていうのは非常に重要になると思います。
それはもう気持ちの上でも違いますよね。
そうですね、はい、
さて治療後に気をつけることは何かありますか？
はい、実はですね、移植治療も、うん、放射線治療、頭頸部の放射線治療同様で、はい、移植治療後に出る、副作用っていうのもあります。
はい、
で、それほど代表的なものっていうのは GVHD という、
はい、
ドナーさんからいただいた白血球、うん、特にリンパ球なんですけども、はい、患者さん自身を他人と勘違いして、複雑な免疫反応って言いますので、うん、拒絶反応に近いことを起こすことがあります。はい、これって、皮膚とか、
はい、
肝臓とか、うん、消化器、に送ることが多いんですけども、
はい、
口も当然ですけどご飯を食べる消化器の一部なので、
はい、
起きることがあります、
はい、
で口に起きるとどういうことが起きるかと言いますと、うん、お口とかほっぺがですね、はい、すごく硬くなって口が開けづらくなります、
うん、
また口の中がですね、うん、今度はビロード状にただれたような状態になって、うん、口内ができやすい状態になったり、
うん、
あとはその虫歯、
うん、
とか、になりやすいような口の中の唾液がですね、うん、出なくなって、はい、虫歯とか歯周病になりやすくなります。また、これはまあ、はっきりとはしたデータはないんですけども、うん、口の中の汚れによる細菌が GVHD になりやすくなったりするという報告もあります。
GVHD というのは、
はい、
拒絶反応というようなことですか？
拒絶反応による、まあ、口の中とか全身、うんの中での、うん、その口が開けづらくなる、うん、あとはビロード状になって口内ができるという状態のことを GVHD って言います、
はいはい、口の中に違和感ができてくるわけですね。
そうですね、そういう、うん、まあ、症状が出た状態を GVHD で、はい、拒絶反応とはちょっと違います。
違うんですね、はいはい、その症状が出てくると、 まあ余計本人も辛くなりますし、
そうですね、
また食べられなくなったりとか、
そうですね、
悪循環になってきますね。
悪循環になります。特にですけど、GVHD っていうのはお口が硬くなって開けづらくなりますので、はい、歯磨きがすごくしづらくなります。そうするとやっぱり虫歯とか歯周病になりやすくなりますので、はい、非常に問題なんですけど、うん、もう一つ問題なのが、実はその移植治療で骨髄がですね、生着っていう風になって、うん、いただいた骨髄が自分の、まあ、骨髄として機能して、うん、白血球とかそういうものが作れるようになってもですね、うん、実は最初の1年から2年ぐらいっていうのは数があってもまだよちよち歩き の、
はい、
血球なので、うん、その数があっても機能が まあしっかりしていないと、だから数があってもやっぱり働きが少し弱かったりなんかしますので、うん、感染症とかそういう状態になりやすくなります、うん、そうすると実は移植治療中っていうのは1年か2年ぐらいは虫歯になった時とか、うん、ひどい歯周病になった時に抜歯ができなくなる、抜歯ができない時期っていうのがあるんですね、うん、なのでそういう時期っていうのは口腔ケアをしっかりやって、うん、そういう歯を作らないっていうのが非常に重要になると思います、
はい、骨髄移植の治療の時には口の中の健康状態っていうのを常にこう考えてないといけないっていうことですね。
そうですね、あとはその治療後、まあ、限られた期間ですけども、1年から2年ぐらいはお口の中の健康、
はい、
特にそのできる歯科治療できない歯科治療が出てきてしまいますので、その時期っていうのも健康に気をつけていただきたいなというふうに思います、
はい、さあ今日は骨髄移植、口腔ケアで乗り切ろうというテーマでお話をしていただきました。先生、まとめていただけますか。
はい、骨髄移植では、治療中だけではなくて治療後に起きる合併症もあります、うん、でそれの多くは、まあ、口だけではなくて全身なんですけども、口にも多くあります、うん、特にですけども先ほども小児がんの話がありましたけども、実は移植治療すると、顎の骨とか、歯のですね、成長にですね、少なからず影響を及ぼすことがありますので、ここはもう主治医、あとはかかりつけの歯科医、医師と一緒にですね、一緒に患者さんの成長を見守るっていうのも重要になります。で、新潟県には、造血幹細胞移植も含めてがん治療について勉強されている先生が在籍して、安心して通うことのできる歯科医院が多くあります。また移植治療は移植内容が多岐にわたりますので、まあ、しっかりとした情報、交換も円滑に行うためにも、かかりつけ歯科医を決める際には治療を受けた病院の入退院センターや歯科に相談してですね、治療前治療中だけではなくて治療後もかかりつけ歯科医院でしっかりと口の健康を保っていただけるといいと思います。
本当に口の中というのは最近まあ口の健康は全身の健康につながっていますということでしたが、はいはい、治療を受けている上でも口の中の状態というのは本当に大きく左右するんですね。
はい、今私たち歯科医師がよく言うのは、まあ口腔ケアでがんを、がん治療を円滑に、
はい、
で口腔ケアでがん治療後の生活を快適にというキャッチフレーズがあるんですけど、まさにその通りだと思います、
はい、先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
2週にわたって桂浩二先生に教えていただきました。さあ来週は6回目となります。いよいよ最終回ですが、来週のテーマは薬剤関連、顎骨壊死、顎の骨の壊死とお口との関係がテーマとなります。来週のご出演は新潟大学医師学総合病院医師キャリア支援センター黒川明特任助教です。来週もぜひお聞きください。桂先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この放送は新潟大学の企画 BSN 新潟放送制作でお送りしました。